4. 新型コロナウイルス感染症にかかる経費など、一般会計、病院事業会計、補正予算を可決。議会は8月6日の本会議で、令和2年度一般会計補正予算第8号及び令和2年度病院事業会計補正予算第5号を原案の通り満場一致で可決しました。一般会計補正予算第8号は、新型コロナウイルス感染症にかかる追加対策に要する経費について、増額補正を行うもので、歳入歳出それぞれ22億9333万円を増額。歳入の主な補正内容は、財政調整基金繰入金20億5283万円の増額などです。歳出の主な増額補正内容は次の通りです。地域外来検査センター運営事業費、地域の医療機関が感染症の受診調整を行う地域外来検査センターの設置委託、2億4000万円。コロナ対策実施店舗応援事業費、感染症防止宣言を行う店舗で利用できるクーポン券を市民一人につき3000円分配布、15億6022万円。衛生管理臨時事業費、小中学校の施設消毒やトイレ清掃を事業者に委託、1億2742万円。その他、新型コロナウイルス感染症対策経費、保育所等の入所受付窓口へ窓口番号呼び出しシステムを導入、145万円。留守家庭児童会室へサーキュレーターやマスク等を配備、4678万円。新型コロナウイルス感染症を踏まえた臨時的な給食提供の検証として、給食の無償提供を10日間実施し、意識調査を行う、9681万円。病院事業会計補正予算第5号は、新型コロナウイルス感染症対策にかかる医療機器等の購入や検査受託に関する経費1億9939万円の増額です。なお、1万円未満死者誤入。写真、クーポン券は市内参加店舗で利用できます。写真は川原町商店街の店舗。写真終わり。4-1、本会議質問と答弁。コロナ対策実施店舗応援事業、参加店舗を増やし感染予防の推進を。質問、感染症対策を行う店舗で使えるクーポン券を全世帯に配布するというが、感染者の増加で利用期間内に営業自粛等が生じた場合の対応を聞く。なお、市民が安心してクーポン券を使えるよう、事業の参加店舗を増やし、感染予防対策の推進につなげることを要望する。答弁、デリバリーやテイクアウトでのクーポン券利用の検討や、事業期間の延長など柔軟に対応する。コロナ対策実施店舗応援事業、実行委員会を活用し確実に届く支援を。質問、コロナ対策実施店舗応援事業で設置する実行委員会の役割等を聞く。なお、同委員会をフル活用して現場のニーズ把握に努め、事業者や働く者へより直接的で確実に届く支援を要望する。答弁、実行委員会では 同事業の具体的な企画など、目的達成に必要な取り組みを行う。事業終了後も、厚生団体との連携により、市内事業者への支援施策を検討していく。コロナ対策実施店舗応援事業、個人事業者に対し必要なサポートを。質問。コロナ対策実施店舗応援事業は、感染症対策促進が目的というが、対策の進みにくい個人事業者へのサポート等、対策促進に向けた取り組みを聞く。なお、クーポン券の利用先が大手事業者に偏ることのないよう、制度設計の見直しを要望する。答弁、感染症対策店舗を増やす取り組みは重要と考え、地域に出向いての説明会など、直接的な周知により感染症対策を推進する。コロナ対策実施店舗応援事業、様々な業種へ有用性の周知を。質問、コロナ対策実施店舗応援事業をきっかけに、全市内店舗での感染症対策意識の向上、対策実施店舗の増加等の相乗効果を期待する。それには様々な業種への本事業の有用性の周知等が必要と考えるが、見解を聞く。答弁、同事業の実行委員会を構成する各団体が積極的周知を行うほか、様々な手法やチャンネルを活用し、多くの事業者が参加できるよう取り組む。コロナ対策実施店舗応援事業、自粛営業の店舗や事業者へ経済支援を。質問、今回3億円の事業経費をかけて市民にクーポン券を配布するというが、再度の外出や営業の自粛要請が予想される状況の中、慎重に検討すべきと考える。それよりも、これまで自粛営業を余儀なくされてきた店舗や事業者への経済支援を実施すべきではないか。答弁、引き続き市内事業者支援の観点からニーズの把握に努め、新たな支援策の検討を行う。コロナ対策実施店舗応援事業、厳しい状況の事業者、換金は早急簡単に。質問、厳しい経済状況にある事業者には、今回配布するクーポン券での売り上げが早急かつ簡単な方法で換金され、現金として早く手元に入ることが重要だが、どのような仕組みにしていくのか。なお、デリバリーやテイクアウトでのクーポン券利用の検討を要望する。答弁、実行委員会において、事業者の負担が少なく、速やかに換金できる仕組み作りに取り組む。コロナ対策実施店舗応援事業の費用対効果は、質問、ニーズを的確に捉え、無駄なく施策を展開すべき厳しい財政状況の中、経費がかかるコロナ対策実施店舗応援事業の費用対効果への認識を聞く。なお、利用対象を感染防止宣言ステッカー掲示店舗に限ることは疑問であると意見しておく。答弁、店舗での対策促進と多くの市民の利用により商業振興につながると考えている。費用対効果が高まるよう取り組む。臨時的な給食提供、小学校給食における検証実施の必要性は。質問、臨時的な給食提供を検証する事業を すでに全員給食である小学校で行う必要性について聞く。なお、調理上の処理能力を超えた場合の検証と、コロナ禍での保護者等の負担軽減の両方を図ろうとしているが、結局何を目指すのか理解しづらくなっていると意見しておく。答弁、臨時休業時等の対応や、現状にかかる課題抽出とともに、今後の給食提供体制の検証を行う。臨時的な給食提供、意識調査の内容を中学校給食の検証へ。質問、小中学生や保護者に給食を無償提供して意識調査し、臨時的な給食提供の検証を行うというが、どんな場面を想定して取り組むものなのか。なお、意識調査の内容は吟味を重ね、今後の中学校給食のあり方の検証につながるよう要望する。答弁、臨時休業や分散登校の非常時を想定しており、給食提供後の意識調査により、供給体制にかかる課題等の抽出を行う。臨時的な給食提供、休校時等の対応は、質問、臨時的な給食提供の検証のため、選択制である中学校でも、全生徒に給食を提供するというが、食物アレルギーや休校時等への対応について聞く。なお、修学旅行時期に注意し、学校や家庭に負担のない実施を要望する。答弁、食物アレルギーのある生徒には、安全安心を第一に考慮し、可能な対応を行う。また、休校時等の対応については、今後協議していく。留守家庭児童会室、利用者等の声を聞き、感染症対策の検証を。質問、留守家庭児童会室で今回購入する予定の備品等は、どのような判断で選定を行ったのか。なお、同室利用者等の声や現場の状況をしっかり確認し、今回の配備による感染症対策への効果を検証するよう要望する。答弁、感染拡大が懸念される中、安全安心を最優先に、子どもや保護者の不安やニーズに応えられるよう取り組んできた状況を踏まえて選定した。小中学校、計画的で安全性の高い感染症対策の実施を。質問、コロナ禍での学校のトイレ清掃や施設消毒を、熱中症や感染リスクが懸念される高齢者が従事するシルバー人材センターに9月末まで委託することへの見解を聞く。なお、より計画的で安全性の高い感染症対策を行うよう改めて要望する。答弁、同センターには、従事者の体調や基礎疾患の有無などの適性や感染症対策等への十分な配慮を含め業務委託する。地域外来検査センター、国に必要費用の要請を。質問、地域外来検査センターを3カ所設置することで、PCR 検査が受けやすくなり、また、素早い実施を望む市民の願いが叶うものになるのか。なお、同センターの検査料や対象を拡充するとともに、必要な費用を国に要請するよう要望する。答弁、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に必要な検査については、さらに円滑迅速に実施できるよう体制整備を図る。必要な時に検査が受けられる取り組みを。質問、 地域外来検査センターの効果を高めるためにも、必要な時に PCR 検査が受けられる取り組みは重要だが、見解を聞く。なお、同センターの早期増設とともに、地域のかかりつけ医で検査を可能にするなど、検査体制の拡充を要望する。答弁、府の重点取り組みにも、検査件数の増加は示されており、機器の購入や受け入れ枠の拡大等の協力を市内医療機関に求める。PCR 検査体制を整備し、市内開業医でも検査を。質問、地域外来検査センターは新しく専門施設を設ける印象だが、どのように展開するのか。なお、今後、市内の開業医でも PCR 検査を可能にし、スムーズな検査体制の整備を要望する。答弁、同センターは国が示すマニュアルに基づき設置し、検査体制の強化を図る。既存の病院に委託を展開し、委託料として医師や看護師の人件費や備品費等を負担する。保育所、入所等受付窓口に予約システムの開設を。質問、感染症対策として導入予定の保育所、入所等受付窓口での混雑緩和を目的とする窓口番号呼び出しシステムの内容を聞く。なお、来庁時の他者との接触回避や待ち時間の短縮は最優先かつ解決できる課題であり、窓口の予約が事前にできるシステムの早期開設を要望する。答弁、来庁時の順番待ちの間、その場を離れてもスマートフォン等で状況が確認できるものである。